リンゴは踊る、されど並ばず。
始まりました、リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第59回お送りしますのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマトヤでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ついに始まったね、新番組。
いや、新番組ね、
じゃねえよ、59回つってるから
でも4ヶ月ぶりみたいじゃん。
シーズン2
なんで区切りつけようとするんだ基本的に。
い
や、
気持ち悪いから、あのシーズンとかつくの
海外ドラマみたいになっちゃうから。
そうそうそう、別に内容何も変わってねえ。
まあね、前回の配信が2月の24日、うんうん、おお、ということですので、約4ヶ月ぶりの配信ということで、
うん、いや、明けましたね、四半期に一遍。
そうですね
番組改編期の特番みたいになっちゃってる。
やばいやばい
2時間スペシャルみたいな、
2時間スペシャル
あの、僕が前やってたポンスチの方は、ま、なんかだんだん年1ぐらいになってきてるよ。
あれも配信されてないですよね。
ね、そうそう、やばい、年1できるかどうかも危うくなってきたからね、うん、こっちもなんか4ヶ月に一遍とか、だんだん薄っぺらーくなってくるのかな、うん、
薄っぺらくはないですよ。内容はもちろん薄っぺらくお送りしますけど
あ、でも来てるお手紙がね、薄っぺらくないですよ。濃いのがいっぱい来てますからね。
濃いのがいっぱい来てますよ。
4ヶ月何してたのみんな。
4ヶ月俺は仕事してた普通にリアルに、
あのね、この4ヶ月でリアルに全員仕事が忙しかったんで、
あの、本当に結構忙しかったですよ
そうだね、あの、カニ光線とか、あの、冗談抜かしてる暇もないぐらいみんな、
う
ん。
確かに。
あの、今まではね、誰か一人が忙しいとか、そういうのがあったから、無理くりなんか、そいつ引っ張り込んで、うん、なんとか収録したり、まあ、ね、ユウさん出なかったりしてやったんですけど、見事に全員なかなか忙しい。ね、
まあ、僕は若干ね、ようやく落ち着いたので。
よかったよかった。
僕はどっちかっていうと、現実逃避で、今日は話させていただきます。
俺も似てるかもしんねえな。
二人ともまだそんな感じなのね。
そうそうそうそうそう。
皆さんなんかこの4ヶ月の間にこういうもの買いましたよとか、なんかないんですか？
僕はね、IT は手に入れてないんだけど、IT の力によって3回警察に捕まったね。
え？それは IT なのかな？
それは何？どんな悪いやつを、どんな動画をアップロードしたの？ダウンロードしたの？
インフォメーションテクノロジーによって、うん、一時不停止が、あの、見つかりまして。
うん、ああ、はい、なるほどね。
で、IT の力により、僕の、うん、あの、免許証の番号が、うん、あの、コンピューターに、データベースに登録されまして。
4ヶ月で3回？
え、2ヶ月で3回捕まった。
うわ、すげえな。
わずか2ヶ月の間に。
役年もしかして。
いやー、どうなんだろう。役年じゃないと思うんだけどね。
はいはいはいはい。うん、
まだ違いますね。ま
あ、今度あれですよ、駅前で掃除してきますよ。
ああ、事前活動みたいなやつやらされる。
いや、それあれじゃ、赤切符レベル。
1日講習で。いや、もう6点なくなっちゃったから。
そうだね。
あ、日本でもそういうのはあるんですか？なんか、海外とかだと、よく掃除とかなんかさせられてますけど。
え、罰金払わない代わりに。
うん。いや、なんか罰金も払って、なおかつ。
6点ってことは12万ぐらい？
いや、あ、そんな払ってないよ。
あ、そうなんだ。うん。あれ、じゃあ俺12万払った時は何点だったんだろう。
待ってなんでそんな捕まってんの君ら。
え、簡易裁判所とか行ったことない？
ねえ、
ないないないそう、
うん、で IT の話戻ると、他には、
うん、僕はやっと iPhone 買いました
おめでとう。今まで 4S だったんだよね。
そう、 4S から 5S になった。
おー、うん、
この話は、まあ、また今度ゆっくりします。
はいはいはいはい、うん、
なるほどね。
あとは、あの、デジカメ買いましたね。
あ、
FZ1000 っていう、あの、パナソニックの。
てか、みんな全然面白くねえな。コマシーさん、なんかないの？
僕、Apple Watch 買いましたよ。
おー、いいじゃん、一番いいじゃん。てか、普通にさ、ポッドキャストやってる人だったらそういう話だよね。
注文してから2ヶ月ぐらい待たされましたよ。
あ、結構かかりましたね。
あのね、絶対あの待ってる間にね、普通に量販店にあったから。
うん。やきもきしたっていうか、なんかもう、うん、あの、若干、購買意欲がなくなったよ、ね。
うせたんだ。
そうそうそう。あの、やっぱり、我々ポッドキャストとか一応 IT カテゴリーでやってる以上は早く手に入れたいわけじゃないですか。
うん、そうだよね。
で、まあ知ってる人たちはもう初日に手に入れて、レビューアップしたりとか、番組で喋ったりとか、ブログで公開したりとかやってるのをもう見ちゃってるから、真新しさが一切ないわけですよ。
残念。
こんなもんかっていう。だから、まあ、いざ来た時のあのテンションの高さはそんななかったですね。
ああ、そうだったんだね。うん、
なるほど。まあでも、まあ楽しいですけどね、一応使ってる分
は。はいはいはい。あれなんでしょう、なんかどう楽しいかって表現しづらいらしいじゃないですか。
しづらいですね。で、僕、ちょっと仕事柄ですね、そもそもアップルウォッチ常時つけられないんですよ。
そうだよね。
カメラとかセンサーとか、あと、情報通信をしちゃってる時点でアウトだったりするような、情報クリーンルームにいるわけですよね。
そうですね。はいはいはい、そこら辺は一切持ち込めないので、
はいはい、
使うとしたらお休みの日ぐらいになっちゃうので。
なるほど。
アップルウォッチの良さをですね、多分ね、10分の1ぐらいしか僕は使ってないと思います。
あれ、でも一般企業とかでもどうなんでしょうね。なんか、部署とか内容によってはああいうの持ち込めなかったりとか。
可能性はありますね。まあ、こっから直接情報の、なんかデータを吸い出すとかそういうことはできないんですけど、一応やっぱり、ちょっとコンプライアンス上まずいかなというふうに思って、まあ、どちらかというと自主規制として持ち込んでないんですけど、
うんうんうん、カンニングとかもし放題だもんね、あれ。
あ、まあそうですね。
だったら、
う
ん、
だから今逆にアップルウォッチに関する規定のある会社ってなかなかない、
多分ないと思うんですね。
まあ、今後できガイドラインとか作るなりで対応していくしかないですよね、うん、そのスマートウォッチ系とかウェアラブルデバイス。
そうですね。まあ、さらに言うんだったら多分クラウドサービス系もそこまで言ってるところはないと思いますね、うん、まだやっぱり企業としてはそこまで追いついてない感じがしますね。
あ、そうなんだ、うん。でもまあさすがにあれですよね、会社のなんだ仕事で使ってるデータをドロップボックスに上げちゃいけないとか。
どうですかね、そこまで明記してるところがないかもしれないですね。まだそこまでこう世の中のスピードに企業のコンプライアンスの規定はついてってないと思います。
結構ギガファイル便とかで来るもんデータ。
逆に便利だから使っちゃう会社もあるしね、
うん、まあそうだね、まあ、それを逆に推奨してるっていうのはむしろあるかもしれないです、うん、特に中小企業とかだったらその方が便利だって思ってると
。そうですね、大体無料で使えちゃいますしね、
うんうん。
ギガファイル便とファイアストレージは本当ね、日常的に使ってる方が多いんじゃないかなと思いますよ、
うん、うんうん、仕事で結構使うこと多いかも。前の職場でも結構そうだった、使ってた、
うん、ああそうなんだ、
うん
うん、僕は添付ファイルを外部に送るときには
暗号化パスワード、
暗号化パスワードはそうですし、あとは上司を必ず入れないとそもそも送信できないようになってたりとか。
え、でもね、やっぱ添付ファイルは向こうに ZIP を回答する環境がないかもしれないから、やっぱ自己回答方式のエグゼで送るしかないんじゃないか。
今流行りのですね流行りをぶっ込んできましたね。
それ相当リテラシー低い現場に送るんだな。
そこまでやってないっすね。
皆さんご存知ない？年金のあれはこれで流出したのよ。
あ、マジで？やっぱりリテラシー低いじゃん。
そうですね。攻撃型のメールが行って、何も知らないでそれをクリックして開いたら、まあウイルス感染して、うん、で、かつ顧客情報のファイルにどうもパスワードをかけてなかったらしいので、そのまんま、フリーな状態でもう全部飛んでっちゃったみたいですね。
ごめん。ZIP ファイル自分で判断して回答できないやつはパソコン使わなくていいよ。で、あそこのファイアウォールはなんか神みたいなファイアウォールなんでしょ、安全なんでしょ。すごいね、それ民間に下ろしてほしいね。お身にかかりたい、そんな神みたいなファイアウォールがあるんであれば。
お、のっけからヒートアップするぞ。
もうこれでいいんじゃないか今回は。
これで今日はいいか。
今日は予定を変更しましょうか。
予定を変更して。
いやいやいやいや、この3ヶ月4ヶ月間大事なことがあったんじゃないですか。
そうですよ、ね、うんうん、僕以外のお三方皆さん、うん、
はい、
準レギュラーに会ってきたんでしょ。
準レギュラーにね、
オフ会をねやってきたね。
オフ会を、インボストン、インボストン、インボストン、
はい、リサーチ力が一番高い並ばずメンバーが、はいはい、
そうですよね、
うん、
インボストンじゃないね、イン成田だったね。
そうですね、いつもねメールを、役に立つメールをくださってる、はい、リエコインボストンさんがね、
はい、もう並ばずの作家さんですね。
日本に何年かぶりに帰ってきたっていう。
帰国でいいんですよね。
ん？
帰国で、来日して、
来日なの？
帰国するって感じ。
来日だとまずいのよ。もともと日本人だ
った方ですから、帰国ですよね。
で、渡米する直前に、成田のホテルの近くでお会いして、
うんうん、
そう。
お食事をね。
お食事だったんですけど、お食事の店が決まらない、決まらない。
そうなんですね、
だって成田といえば慶太郎さんのご当地。い
や、あれはねちょっと言い訳させてもらうと、ちょっと段取りがやっぱり良くなかったね。
あ、金曜の夜だったんだっけ、土曜の夜、金曜の夜、
そう、金曜の夜で、うん、で僕も、うん、結局リエコさんとのやり取り、まあ、これちょっとマジ反省会をここでこれはマジ反省会させてもらうと、
はいはい、
やっぱ成田なんで 僕が最初から仕切ればよかったんだけれども、
はいはい、
まあちょっと仕事の関係もあってトマト屋さんがリエコさんと連絡を取ってくれてたんだよね。
はい。
で、成田のことを知らないトマト屋さんが連絡を取って、うん、で、あの成田に詳しい僕が全然役に立てなかったっていうね、ちょっと。
とりあえず成田駅に集合とかぐらいしか分かんない。
成田親善大使の僕としてはちょっとあるまじき準備不足。
念のため確認ですけど、その遠回しにトマト屋の段取りが悪かったって言ってる。
まあそれはまあ俺の
二つとも遠から
ず。さっさと俺に触れよって思ってたのね。そうかそうか。
いやでもね、リエコさんだけじゃなくって、リエコさんの旦那さんが日本語わからなくって、リエコさんが一応英語で通訳しながら、あの、僕たちとやり取りしてくれてたんですよ。そうそうそう。で、ずっとね、あの、イングレスやったりね、レッドソックスの話したりしてたんだけど、そんな中ね、ケイタロウさんがね、英語で普通に旦那さんとね、差しで話してるんですよ。
あ、そうですよ。僕は
こう見えても。かっこよかった。もう国際派ですよ。
ありがとう。うん、
そう。なんで普通に、ちょっと普通に終わってんの。で、トマト屋さんと僕は、うわ、すごいね、つって。
不思議なのが、そう、だから、うん、日常会話的なのを、こう、リエコさんと旦那さんがやってるのは、全くわかんないんだけど、こう、イングレスの話になったりとか、まだその iPad をね、こう出してきて、こう、こういうことやってんだとかっていう、なんかそういう、ちょっとなんか、テクノロジーっぽいのはなんとなくわかるっていう。
そうだよね。
そうだったね。あの、ジャンルが変わると、そう、ワードが拾えるっていう。
なんかこう、興味が、言葉は通じないのに、興味のこう、なんていうの興味持ちどころが似てるっていうか、
ああ、
うん、ちょっと今フェイスブック見たらさりげなくヨーヨーさん友達になってるじゃないですか旦那と。
あ、そうそうそうそう。
でね、なんかあの可愛いあの子猫ちゃんのねフェイスブックページ、
自分が飼ってる猫のフェイスブックページにいいねをしろっていう、うん、あの無言の圧力をかけられて。
無言じゃなかったね。口で言ってたね。
全員であのその場でその旦那さんの運営してるフェイスブックページにいいねをして、でもあれはねいいねしてよかったわ、可愛い猫の画像がどんどん流れてくる。
そうそうそう、
あ、そうなんですね。
そうそうそうそうそう、まあそんなこんなもあってね、
そんなこんなで、そんでそんなこんなのリエコインボストンさんからメールをいただいてるのでご紹介しますね。
はい
はい、はい、英語が見事な慶太郎さん、
いやいやいや、
いろいろいろいろこまめにメッセージを送ってくださって、セットアップしてくださったトマト屋さん。
段取り悪かったけどね。
お土産場でくださったヨーヨーさん。
あー、覚えててくれましたか。
そしてお会いできませんでしたが、仕事のトラブル大丈夫でしたか、コマシーさん。本当に本当にありがとうございました。今でも思い出すたびに嬉しくて一人でニマニマしちゃってます。あれから27時間経ち、無事にアメリカに帰ってまいりました。今ニューヨークでボストンに到着するのは夕方ですが、とりあえず飛行機の旅は終わり、 iPhone も普段通り使えるようになりました。思いがけなくお三方ともお会いすることができて本当に楽しい時間でした。ポッドキャストそのままの声に、ああ、トマト屋さんと慶太郎さんの声の区別がつくようになっていてよかったと思いました。ヨーヨーさんの笑い声がポッドキャストのそのまんまで感激ひとしおでした。皆さんのキャラも想像していたままで、あの楽しい雰囲気がそのままそこにあり、その中に自分がいるということがとても不思議で、幸せで夢のようで、あっという間でホテルに戻って時間を見てびっくりしたほどでした。夫も楽しかったようで、後でなんて素敵な人たちなんだと感激していました。
嬉しいね、
ありがたいです。
心からお礼申し上げます。
こちらこそ。
わざわざ遠方から来てくださったトマト屋さん、ヨーヨーさん、遅くまで恐縮です。慶太郎さんの成田愛、帰りの車の中でしっかり聞かせていただきました。これからの配信は皆さんの顔を思い出しながら聞けると思うと、次回が待ちきれません。これから数日時差との戦いですが、楽しかった旅のフィニッシュが並ばずオフ会だなんて最高の贅沢でした。これから5月初めまで続く仕事時刻も、皆さんの笑顔と笑い声を思い出して頑張ります。重ね重ねありがとうございました。取り急ぎお礼までということで、リエコインボストンさんから、これはオフ会のすぐ後ってことですかね。
いやー、仕事地獄が終わってよかったですね、はい、リエコさん。
そうですね。
これさ、いただいたの
3月29日帰国直後だと思うんだよね、うん、帰国っていうか渡米直後で、うん、でこのコマシーさんのトラブルって、
はい、
あれだよね、小橋さん自身は別にそんなトラブルじゃなかったんだよね。
僕のトラブルではないんですけど、会社としては結構、
熱かったんだよね。
はい、会社の根幹を揺るがすトラブルだったので。
ね、そうそうそうそう。なるほど。これ本当に悔しかったの。これがなければね、小橋さん来れたもんね。
来れたかもしれないですね。お国からの、指導も入ったぐらい。
そんな大変だったのね、うん。でもなんか今このメールを聞いて、当時のことを瞬間的にいろいろ思い出してきたね、うん。うん、懐かしい気持ちになりましたね。
いや、あれから3ヶ月も経つの。
そうだね。もう本当にね、お耳にお邪魔しますって言いながらお別れしたのにね、全然お邪魔しなくてすいませんでした。他のリスナーさんも本当お待たせしました。心配させちゃって。
ねいやでも本当ね楽しかったっていうかお礼を言いたいのはこっちの方だったよね、うん、いつもメールいただけるし本当 ね、 ね疲れてる中僕たちのくだらない話にね遅くまで付き合いしちゃって
本当だよね
今あの時の話を一生懸命思い出そうとしてんだけど、うん、餃子食って美味しかったなってのしか思えてないんだよ
とりあえず旦那さんが餃子ばっか食ってたっていうね餃子が美味しい餃子が美味しいって
あそうそうそ う、 そう、う
ん、俺も美味しかったけど
あとはイングレスのイメージしか僕も
そうだねあれからイングレスやり始めたからね
ゆうさんはね本当になんだ野球チームの話とかでね盛り上がってましたね
そう、うん、レッドソックスのファンでね旦那さんがねボストンだからね、
う
ん
う
ん
あ、そうだったね。そう。
本当阪神ファンみたいな人なんだよね。
そうそう
そうそうそうそうそう。
あのままいたらね、大阪のおっちゃんみたいな感じで、
ね。そんな感じだろうね。
そんな陽気な感じの方だ。
面白い方だ
ね。結構ねお茶目な感じ。
そうなの。なんかちょっとアメリカの文化よくわかんないけど、普通。自分で喋れない人3人のところに行かなくないと思うけど、めちゃくちゃ、でも一番楽しんでたの、4人の中で。5人の中でか。
かもしれない。
そう、あれすげえなと思って、その国柄なのか、旦那さんの性格なのか分かんないけど、すげえなと思って、本当に。
そう。僕は、旦那様と今度野球見に行きたくて、できるだけ、目標に置いてますよ。ボストンで野球見るっていう。
なるほど。いいね。
うん。
夢があるね。
行きたい行きたい。うん。
じゃあ次はヨーヨーインボストンで
そうそうそうそ う、 そうだってさ楽しそうに慶太郎さんが喋ってるの見て羨ましかったもん
ちょっと待ってインボストンってことは、ま、移住するところから始まるけどいいか
そっからか
旅行じゃねえんだもう移住なんだ
20年ぐらい前はもうちょっと英語喋れたんだけど全然やっぱり分からなくて、うん、ちょっとこれを機会にもうちょっとまた勉強し直したいなと思ってたけどもう今2ヶ月半ぐらい経ってちょっと
なんで熱冷めて
ちょっと冷めちゃったけどでも本当にね英語もうちょっと勉強しないとなと思った、
ね、大人になってから勉強する機会が少なくなると ね、 こういう刺激っていいよね、
うんうん
うん、
一回リエコさんに英語でメール送ってもらって
やめときだからお
前やべえ
ケイタロウさんが頑張って和訳日本語訳してそれを読むってのはどう
なんでそんな余計なことをさ君はさ
旦那さんからメールもらおうよそしたら旦那さんは日本語書けないから
そもそもね旦那さんこの番組一つも分かんないと思うメール書きようがなくて自分の好きなことだけ書かれて
まあこの前会った感想とかを3ヶ月越しで書いてもらう
そうだね、まあ、でも単語としてイングレスとか出てるからそこだけは分かると思うよ
でもやっぱねイングリスとかやってたら日本来たりとかしたら面白いだろうね
暑いだろうね
そういう、うん、普段行かないところの、
ね、ああそうだろうねそうじゃあリエコインボストンさんの旦那さんからイングレスについてのメールが来るっていうことですね
来ないかもしれない
お前ら俺4等分すっかんなな
んでその学校の課題みたいなことやんないといけない
でリエコさん以外からもまたまた当然メールをたくさんいただいてるんでねまたまた紹介していこうと思うんですけども一番古いのでね2月の25日にもらってるね
まだ寒かったね
じゃあだから前回のラストの配信のもう翌日とかにもらってるって
翌日ぐらいから多分早速聞いた人方リスナーさんからもらったりとかっていうことであ
の58回前回って何話したんだっけ
前回もねメールです
お2回続けてメール会でした
、はいまあ、厳密に言うと前回はあの僕 の、うん、あのアップル ID が乗っ取られたっていう話が前半で、
ね、あ俺その日飲み行っちゃって参加できなかった ごめんなさい
そっかそっか、
はい、すみませんでした
で、2月25日にいただいたメールですね
そうですね
春巻さんから、うんいただきました、
うん、
皆さんこんにちは春巻です、うん、58回の放送を聞きましたまたまたメールを読んでいただきありがとうございます読んでもらった後からは iTunes の更新ボタンを押すのが楽しみになりました
いやーすいませんかわいそう
すいません
実は私はスイスにいるのですが日本の情報が聞けて嬉しいです、
うん、
ところで私も並ばず効果が見つかりました。いつも並ばずは勉強中に聞いているのですが、並ばずを聞きながら勉強したことは非常によくわかるのです。勉強する前はモヤモヤしていたのに、勉強した後はすっきりしています。皆さんのおかげです。ありがとうございます。
なんかしたか。
そして話題に取り上げてほしいことなのですが、今年中には発売されるであろうアップルウォッチについて皆さんの意見や批評を聞きたいです。皆さんお忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。ということで、羽巻くんありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、小橋さん、アップルウォッチどうですか？
小松屋さん、そこでまず失笑しない。
だってこれ全然アップルウォッチ出てない頃のメールでしょ、これ。
そうですね、まあ、まだ2月だから発売日が多分まだ決まってない頃ですからね、きっと。さっき言っちゃったけどね、一通り。
そうなんだよね。
一通り。ただこれね、良いのか悪いのかちょっとわからないんですけど、とりあえず、まあ、手元でやっぱり通知を受けられるっていう楽な部分はありますね、iPhone が手元になくても、アプローチ側で、例えば今日のっていうか、まあ、今日この収録をしている我々の、始まる前まで LINE でやり取りしてたじゃないですか、あれも僕はあの Apple Watch で皆さんのやり取りを見てたんですよ。
なるほどね。
そういう便利さはあります。
僕もね、欲しいなと思ってるんだけどね、ちょっとなかなかこうポチるまでいかないのがやきもきしてるんだけれども。
だってアップルウォッチの金、罰金に回してるんです
よね。そう
リアルにへこんだ声返事だったからちょっともうちょっと優しく接してあげて。
でも冗談抜きで、僕もあの運転する時が結構多いもんで、やっぱりあのメールの通知だとか、
はいはい、
あのそういう確認のためにはなんかアプローチいいなと思うんだけどね。
あれでも車乗ってる時のウォッチ確認は中止になっちゃうんじゃないかな。
やばいよ、携帯電話触ってるのと同じでまた罰金取られるんじゃねえの。
でも腕時計で時間を見るのはどうなんでしょうね。じゃあそこまで行っちゃうと、なんか細かい話ね。
だそこすごい微妙だよね。
難しいですね、その判断は ね、まあ、でも電話はアプローチで電話も普通にできますしね、あとはこの間の WWDC で発表になりますけど、フェイスタイムのオーディオも今度アップルウォッチでできるようになるので、
じゃあ時計に話しかける時代が
本当に来ましたね。
来ちゃったんですね、
あれでも普通の標準の状態で電話はできるんじゃないんですか？
あ、できますよ。だから普通の標準の状態で、
フェイスタイムオーディオだから、いわゆる電話代額とかかからずに、
できる
ってことだよね。あの iOS とか同士だったら、
そうですね。
そうだね。
それはじゃあiPhone がなくても Wi-Fi 環境にいたら Apple ID 持てれば FaceTime オーディオができる。
いや、iPhone を返さないとダメですね。
ああ、なるほど。
そこはダメだね。
あくまで iPhone があることが前提になってくる。
前提なんだね。
まあ、今後そのアップデートとかで、まあ、ウォッチが単体でどうかなってくかもしれないですけど、もう今は基本的に iPhone 持ってないと。
iPhone 持ってないとダメです。
何にもできないよね、あれね。
Apple Watch 単体で動かすとなると相当厳しいんじゃないですかね。
まあ、ちょっと変わっていくとは思いますよ。
で、あとはあのずっとつけたまんまですね、例えば横になってると、あのヘルスですね、ヘルスケア、スタンドの時間ですって、なんか立って1分間歩きましょうとか、
あ、そうなの？
結構なんかね、言ってくるらしいですね。
結構ね、言ってくるんですよ、こいつが。
煩わしいの、それ。役になんかありがたいなと思うの？
煩わしいな。
煩わしいんなら買うなよ、ウォッチ。いや、スマートウォッチ向いてないわ、もう。
外に出て、テクテク歩ってるとか、なんか、あの、買い物してるとか、なんかやってる時はいいんですけど、例えばまあ、休みの日に、今もまあ収録しながら、無駄につけてるんですけど、そうすると収録してると、まあ、あの、少なくとも立って収録はしないので、座って収録してるじゃないですか。そうすると、あのまあ、今はまだ来てないですけど、そのなんかスタンドの時間ですとかって言って1分間立ってくださいとか言われると、いや今じゃねえだろって思うわけですよ。
だからそのなんていうか、自分で設定してるわけじゃなくて、その初期状態でそうやってもういろいろおせっかいを、
初期状態ですね、まあ、あとはそのヘルスケアだと、そのカロリー、1日のカロリー消費を、まあ、少ないのか普通なのか多いのかとか、なんかそういう設定とかはできるんですけど、
なるほど、
どうですかね、これは本当使い方だと思います。僕はまあ番組の冒頭で言ったやつの繰り返しになっちゃいますけど、常時つけられる人はね、これ面白いと思うんですよね。僕みたいにその休みの日しかつけられないとかになってくると、ちょっと楽しさ半減。
まあ、いよいよなんで買ったか分かんなくなっちゃう。
いよいよなんで買ったか分かんないんですけど、まあ物欲ってやつですよね。
そうですね。
しょうがないね。
しょうがないね。まあね、普段つけてる時計の方がこれの10倍以上高いですからね。
あ、そうなんだ。
だから僕本当になんていうか、小町さんに聞きたいのは、僕全然時計つける文化がないんで、うん、全然わかんないですけど、そのなんだ、時計っていう業界からいくと、まあ、割と安い部類じゃないですか、アップルウォッチは。
アップルウォッチの一番高いのはモデルはエディションでよかったでしたっけ？
200何十万。
そうですね。あそこまで行くとまあ高いですけど、まあ、うん、本当の高級時計の世界に入ってくると200万ぐらいなんていうのは当たり前にいるので、うん、あの、それから考えると、まあ、ちょっとその見てる視点がおかしいですけど、そんなに高くないと思います。
そうだから、あのアップルウォッチはもちろんそういうデジタルガジェット的な側面もありつつ、うんうん、今までその時計をつけてた人たち、はファッションなんだ、うん、IT とあんまり関係ない人たちにもこう向けてずっと売ってる、ああいうなんかアパレルブランドのところで売ったりとか、うんうんうん、チャンネル増やしたりとかしてるんで、うんうん、そういう なんだろうな、ファッション業界から見たウォッチもちょっと今度話してほしいなとは思ってるんですよ。
そうですね、
うん、時計業界から見たウォッチ、
時計業界から見たウォッチって考えると、うん、あのデジタルに僕は200万は出そうとは思わないです、うん、やっぱりその機械時計でギア1個、例えば4年に1回しか動かないギアがあるとか、なんか そういうのにやっぱり燃えるわけですよ、時計好きとしては。そうそうそう、あのウルード氏にカレンダーが動くとか、あとは、その重力、時計の向きによってギアの重力って変わってくるんですけど、その重力を一定に保つための機構が入ってるとか。
ヨウさんごめん、振っといてあれだけど、これ話長くなりそうだわ。
長くなるよ。長くなるよ。
別の回にしよう、これ。
そうですよ。あの、そのうち奥の話とか出てくる
な。なるほどね。あ、ちょっとでも面白そうな話だね。
はい、時計の目線から見ると、ちょっとアップルウォッチっていうのは、まあ、うん、いまいちというか、まあちょっとデジタル時計で考えると無駄に高いかなっていう。
そういうこと、スイスなんかはね、あの時計のなんか超有名ブランドがあったりするんじゃないですか。
あ、ね、全然いっぱい
あります。そうだ ねちょっとみんな、あのスイスのこと完全スルーだったけどね。
あ、そうそうそう、スウォッチグループとかなんて超ビッググループですからね。
ハルモクさんスイスにいたんだね。
そう、知らなかった。
知らなかったよ、本当に。
たまたまその時スイスにいるのか、うん、その勉強中ってことだから学生さんとしてスイスで学んでるのか。
ああ、なるほどね。
でもまあ日本の情報が聞けて嬉しいですっていうことは、まあ、うん、在住なんじゃないですかね。
でもさ、うん、この4ヶ月間僕ら更新しなかったってことは、うん、iTunes の更新ボタンを空振りしてたってことだよ。
うん、
あ、
ごめんなさい。
本当ごめんなさいだね。
素直に謝った。
謝っとかないと。
まあそうですね。
そうそうそう、
かわいそうに。
ね。
はい。
じゃあ次のメール。うん、じゃあ、はい、次続いてはヨーヨーさんお願いします。
はい。いきます。清純派あっくんから。
なんでさ、名前読むだけで笑っちゃうわけ。
正統派、正統派。
正統派
だ。ごめんなさい。正統派でした。
清純派じゃねえから。
うん、全然。
正統派。
全然清純じゃねえから。
清純じゃねえ
から。正統派あっくん。うん、これもですね、きっと、配信翌日の2月25日ですね、いただきました、うん、トマトファーム飛騨様の家業を引き継ぐ思いの固いトマト屋さん、
一言も言ってないけどね、
ポッドキャストよりもお姉ちゃんのいるお店に行く意思が固いヨーヨーさん、
うん、
その通りでございます。
それはその通りだ。
謝る、うん、下半身のマグマグマグナムが固いコマシンさん。
なんで無反応なの。
マグナムがってことはもじゃないんだなと思って。
よく分かんない。
うなぎのようにひょろい人こんにちは、
まあ、むしろひょろくなりたいよ。
正統派あっくんです。
あのさ、待て待て、うなぎイコール成田でって思う、あの繋がる人いる、大丈夫、これ
俺たちは大丈夫だけどね。
うん、そうだね。
うなりくん、ね、
うなりくんから来てると思う、
キャラクターね、うん、うなぎが名産なんだよね。
そうそうそうそう、
あそこのうなぎがうまいんだよね、今沼のね。
そう
ね、
まあ取れないけどね、今はもうインバルマじゃ。
はい、じゃあ続いていきます。全国にあっくんメソッドが広がっていることを嬉しく思います、
うんうん、
さて最近の並ばず効果をご報告いたします、
はい、
先日イタリア・ベニスで並ばずのアートワークを出しながら iPhone でポッドキャストを聞いていたら、
うん、
近くの通りかかったイタリア娘が、うん、おー並ばずと並ばずを知っている模様、
うん、
誰が一番好きかと聞いてみると、うん、トマト、ヨーヨー、コマシーと言ってました。さすがワールドワイルドな、ワイルドワイルドじゃない、ワールドワイドなお三方ですね。うん、ケイタロウさんいないね。
うんうん、そうなんだよね。
おかげでその娘と楽しいベニスの夜が過ごせました。俺たち出しにしてこいつ楽しい思いしてるよ。ありがとうございました。このところ日本に帰ることがなくバタバタしていますが、配信を楽しみにしております。うん、世界を飛び回る正統派あっくんでした。
うん、
この内容が妄想かどうかはその人の心が決める。熱男。
嘘だよね。
まあまあ妄想だと思いますけど、
うん、はい、うん、じゃあ次の人の
メール。はい、次行こう。
ケイタロウが怒ってるぞ。ケイタロウがめっちゃキレてるぞこれ。
これでもこのメール読んでみて思ったんだけど、うん、特に触れるとこないわ。
そうだね。このイタリアの下りが本当かどうかはちょっとわからないですけど、
うん、まあイタリアは行ってそうだよね。
行ってそうだよね。まあ仕事でその世界飛び回ってるっていうのは知ってるので、
ただ娘とよろしくやったかどうか知らねえけどな。
うん
うん
う
ん。なんでみんななんかあの弱いな下ネタ。
違うんだよ下ネタ。うーん、
下ネタって言うほど下ネタでもないんだよこれが。
でもない。
うん、まあ一番そうだね、一番下ネタなのは僕の下りんところですよね。
あのね、3行目でピークになっちゃったのよ。
そうなんだよね。
リアルダメだし。
これさ、せっかくメールくれてんのにリアルダメだし。番組の中でやるポッドキャストってなんだこれ。
そうなんだよね。だから本当ならばこのあの最後のこのね、三つを、三つをもじったこの一言で、
それ以上言うなよもう。
ここをピークに持っていかなきゃいけなかったのを、やっぱこう三行目でね、マグナムにピーク
に。かさぶた剥がすような話になってきて。
どんどんこうね、まあ、下降線をたどるような。
あの、小町さん、次行ってください。
行っていいですか。
お願いします。
あの、あっくん、懲りずにメール待ってます。
はい。お待ちしてます。
続いてはブラッフォードさんからいただきました。
はい、
うん、
撮って編集だしトマト屋さん、魂の叫びヨーヨーさん、
うん、
ID は奪われるされど悪用されずコマシーさん、
よかったね。
アメリカからの涼しい風リエコインボストンさん、こんにちは。
レギュラー変わってる。
これ何、ケイタロウさんはもう出ちゃダメなのこれ。
ブラッフォードさんに何かしたケイタロウさん。
してないんだけどな。
もうこれ自体が悪メソッドね。
そうだね、うん、そうそうそう、
そうですね。一度ポッドキャストレビューをさせていただいたブラッフォードです、
はい、
いよいよアップルウォッチ発売されましたね、
うん、
皆さんは購入されましたか、私は仕事柄ハードな仕様となるため購入は諦めました、
うん、
あ、忘れてました、話の途中ですが慶太郎さんこんにちは。
あ、こんにちは、どうも。ありがとうございます。
今完全になんかついでみたいに挨拶されてる。
そうだね。
かっこすいませんネタですよって書いてあるとこ小町さん読んでない
から。読まないよそんなとこ。読まないよ。
俺たちがクスクス笑って終わるっていう。
欲しいのですがウェアラブル端末はアップバイジョーボーン、
うん、
アップ24が発売されて半年以下になったアップを購入しました。
ああ、うん、はいはいはい、
あ、なるほど、新型のこのアップ24が出たから、
うんうん、
まあ、旧型を、
最初の旧型のアップが安くなったんだ、
う
ん、
それを買ったということですね。
なるほど、
はい、新型機種ではないモヤモヤは残るものの安く手に入るので良いかなと思ってます、
うん、
皆さんはウェアラブル端末使用されていますか、
うん、
ウェアラブル端末でモヤモヤしていませんか、
うん、
それではまたメッセージ入れます、
はい、
PS このメールは次回お便り会がゴールデンウィーク前頃になるのではと予想して書いたものです、うん、あしからず。
いやまだまだ甘いね。
甘いね。
まだ
まだまだ甘いよ、うん、
見くびってもらっちゃ困るね。
並ばず早々配信されると思ったら大間違いだからな。またねちょっとアップルウォッチの話が出ましたけど、う
んうんうん、あ、ちなみにさ、
はい、
この今ね6月の真ん中ぐらいになった時で、
はい、
電車の中とか街中でアップルウォッチつけてる人見たことある？
僕はないですね。
僕もないんですよ。
その会った人がつけていたっていうのはありますけど、
はいはいはいはい、
その街にいる人がアップルウォッチだったっていうのはちょっと見てないですね。
これ会った人がっていうのはあの業界から僕らの業界だとっていうことでしょ。
あ、そういうことです、そういうこと。
業界、うん、何の業界か知らない
けど、まあ、何の業界か分かんないけど、ね、
そうそうそうそう。
でもだから例えば5年前とかって、うん、例えば電車に乗ってスマホ持ってる人自体がそもそもあんまりいなくて、
うんうん、
みんなガラケーだったじゃないですか、
うんうんうん、
それと同じで、あと例えば5年ぐらいしたらみんななんかアップルウォッチみたいなものを、
あ、
例えば電車でいじってるとか、
そうね、
そういう時代になるのかね。
ね、
今だから初代 iPhone が発売された直後ぐらいな感じなんでしょ。
そうそうそうそう、 3G とかあの辺だと思えば、
はいはい、で 3GS ぐらいになった時に爆発的にみんなが手に入れ始めるみたいな、ね、
うん、2個目3個目でドーンってどうなんだろうね。
どうなんでしょうね。でも形が時計なので、
はいはい、
うん、その当時でいう iPhone を持っているっていう資格 まあ、見た目と、アプローチつけてるっていう見た目だと気づかないですよね、そもそも。
うん。そうか。だし、結局買えるのが iPhone 持ってる人限定ですよね。
ああ、そうですね。
うん。うん、
芸能人の人で、iPhone 持ってないで買っちゃった人もいたみたいだけどね。
あ、そうなんだ。
それはすごいな。本当にだってそれ時計機能しかできないぐらいじゃないですか。
今ちなみにですね、スタンドの時間ですっていうことで、Apple Watch から通知が来ました。あ、
じゃあ1分間経って。
1分間、1分間ほど動きましょうってことで、ね、
その間にじゃあメール読んどくから。
うん、ちょっといなくなるけど。
はい、2015年の3月25日にいただいております。お名前、準レギュラーじゃない方のあっくんからいただいております。番組レギュラーのトマト屋さん、もちろん番組レギュラーのヨーヨーさん、うん、またまた番組レギュラーのコマシーさん、うん、そして成田親善大使のケイタロウさん、
あれ
なんかちょっと外れてんだよな。
立場的には親善大使の方が偉いぞ。
確かに
そうか。
番組レギュラーよりなんかゲストで偉い人が来た感じになるけど、うん、そしてそして熱い番組で投稿を盛り上げてくれる準レギュラーの皆様、こんにちは、準レギュラーじゃない方のあっくんです。
はい、なるほど。
いつも楽しい配信聞かせていただいています。前回の放送ではお便りを番組内で取り上げていただき本当にありがとうございました。皆さんの容赦ないツッコミに見事撃沈してしまい、薬の量が日に日に増えゆくばかりです。薬の話しましたっけね。はい、さてそんな話はさておき、例のいわくつきの iPod なのから聞こえるエンドレス並ばず現象のお話です。
あ、これ一人でになんかなっちゃうっていう、はい、並ばずが流れちゃうっていうことかな。
うん、なんか iPod なので聞いてて停止したはずなのに勝手に再生されてるみたいな話でしたね。
あったね。
うん、でポッドキャストについては最近 iPhone での視聴に変えてしまったのでちょっと検証が滞っておりますが、近況を、今ポッドキャストを聞いている iPhone は再生を停止しても再びイヤホンから音が流れる現象はありません、なので例の現象はどうやらナノだけの症状のようです。トマト屋さんのいきなり聞こえるあの高らかな笑い声もコマシーさんから放たれるキレッキレの銃声も日常生活では全く聞こえてこないので、どうやら空耳現象といったわけでもないようです。彼の中の頭だけで回ってんじゃねえかって僕らが言ってたんですね。
治ったんだね。
頭が治ったってこと？
そうそうそうそう。
薬を絶ったんだね。
他にもいろいろあるのですが、また突っ込みどころが増えて皆様から、そうそうたる突っ込みをいただきますと、薬の量がさらに増え、家計に大打撃が及んでしまいますので、今回はライトな感じで失礼させていただきます。また我が家で何か並ばず効果が起きたら報告させていただきます。それではまた。というわけで、前回メールいただいた時にそのなんか勝手に並ばずが再生されちゃって
っていう話ですよね。
意図しないタイミングで番組が聞こえてくるっていうのを、まあコマシーさんが空耳で、おそらく何かしらの、ちょっと幻聴が出るようなお薬をやられてるんじゃないかっていう、
そうですね、
話を
どうやらでも薬の量が増えてるっていう話なので、
どんな番組なんだよ薬ってさ。
やばすぎる。
結局やっぱり iPhone で聞いたら現象発生しないので、ナノだけの現象ですっていうことなんですけど、多分だからあとはそのナノのバグなのか仕様なのかなんだかわからないですけどね。
なんかナノってね、何回か、バッテリーとかもありましたけど、ちょいちょいなんか交換プログラムみたいなのが、ね、
あるね、
何回かありましたよね。
あ、そうですね。
昔の持ってた人がなんか3、4世代とかかなりジャンプアップして、
俺そうなったよ。
あ、俺それこう、俺も交換してもらった。それで
第1世代は第6世代になって帰ってきたんですよね。
そうそうそうそうそう、
ケイタロさんもそう。そう、
俺もそう。
みんな結構新しくなって帰ってきてた、
だって1ギガが16ギガになって帰ってくるんだもんね。
そうそうそうそう。
すげえな。
そう、
すげえ。
ボーナスステージだった。
ボーナスステージだよね。そうだよね。
超得してんじゃんそれ。
そのうち多分 iPhone からもきっと聞こえ出すと思いますね。
それはさ、iPhone のせいじゃなくて完全にこの人の頭なんだけ
ど。ほら、新しいの我々配信したからさ。
ああ、そうですね。
そうだね。
ぜひね、何回も繰り返し聞いていただけると、はい、人生を無駄にすると思います。
あ、このね、準レギュラーじゃない方のあっくんがね、ツイッターで、以前僕並ばずシール作ってたの覚えてます？キラキラしたやつね、
ビックリマンシール
みたいなやつ ね、で、あれを今さら1ヶ月ぐらい前かな、突然並ばずのお便り採用ステッカーもうプレゼントしてくれませんかっていうことでいただいたんで、
僕はでブロックしたの？
いや、ブロックしてないよ。してないよ。
感じ悪いなこれ。
だ、俺この間さ、ちょっと小遣い入って、シール作ったよ、また。 作ったチョコに捕まったんだけどね。
じゃあ慶太郎さんのお金の使い道は罰金かシールか。
シール
全然わかんないんだけど、
え、それその警察官にシールをあげることで罰金を免れるみたいなことにはなんなかった。
なんなかったね。
そんな
高速なリスナーじゃなかったの、うん、警官。あの慶太郎さんなんですかみたいな、なかった。
ないない
ないか。残念だな。
だって成田親善大使でしょ。
うん、ダメだったね。
ダメだった、
うん、
ダメだ。
いやでも一応本当に冗談抜きの話で、この間捕まったばっかなんですよって言っても、でもこれ見逃しちゃったら別の犯罪に僕がなっちゃうんでねって言われて、警察、
まあ、そうですね、
うん、そう、
まあ、警察の人もね、検挙の回数とかで表彰されるみたいですしね。
そうなんだよ、世知辛い世の中で、うん、もうやめようそれは。その話は誰が言い出したんだまた。なんでちょっとあのシールまたできたんで、欲しい方は住所をまた、うん、送ってくれれば送ろうかなと思いますんで、うん、
まあ、並ばずに個人情報を出してもいいという方はぜひ。
そうですね、はい、
うん、そんな勇気のある方はぜひ
番組で紹介するぞ。
ただ俺のところにもエグゼファイルはいっぱい届いてるということだけは言っておく。
あ、でもさ、俺たちすごくない？年金情報より情報流出してないよ。すごくない？てかさ、どの世界のシステムもすごくない？年金情報より、日本国がやってる年金情報よりも流出してないぜ。
ヨーヨー、何があった？
え、情けないよね。何のために集めてんですかね、あの人たちの情報は。
ほら、だってあれはハードウェアの面じゃなくて、クリックしたソフトウェア面の話ですから。
あ、人が悪いんだ。
人の問題ですよ、あれは。
あー、誰の金で飯食ってんだろうな。
だから急に赤ちょうちんのちょっと雰囲気が漂ってきましたけれども、
民間企業は国から文句言われるんだけど、国がやったのはどこが文句言うんだろうね。
あ、そうだよね。だってベネッセの時とかはさ、結局うちにもそうだけど500円のクオカードかなんか来たよ。
そう、僕もそれ思ってて、うん、なんか今だいたい500円か1000円のクオカード的なものを配るのが相場になってるじゃないですか、うんうんうんうん、流れると、うんうんうん、その場合って、例えば年金機構が例えば500円分のクオカードとかを送った場合、うん、それも税金から出るから、なんかよくわかんない。
そうだよね、送ったところで
税金なのか保険料から出るから、うん、よくわかんない感じになっちゃう、うん、
だから何か自分の中で大切なものを一つ諦めるっていうもの
あの大事なものを一人一人に送るってことだよね。
なんでヨヨさんちょっとその人情話みたいな方向になって
る。いやじゃなくって、本当に自分の中で大切なもの一つ諦めなきゃいけないんだよ。家庭を捨てるとか、大事な犬を諦めるとか。
すごいことになってきたね。
マジで。それでそこまでしなくてもいいよってみんな止めるはずだから。
あ、そこまで含めての話だ。
そう。その劇場が見たいだけなんだけど。
まあそう。でもそのね、心意気はまあ欲しいよね。うん、そういうね、
でしょ、
うん、
待て心意気でいいのかな逆に。
なあ、どうなのか分からんけど、勝手に被害妄想でさ、あの別に被害受けてもいないかもしれないし、受けてるかもしれないけど、
まあ、まだ分かんないですよね。
そうそうそう、実際それがね、振り込め詐欺とかに使われて今一件ちょっと事件起きちゃいましたから、
うん、あ、そうなんだ、まあ、
今後ね、どうなっていくか、情報をいろいろみんな使い道いい方向に使う人ばっかりじゃないですからね。なんでまあ慶太郎さんはブロックせずにシールをあげたのね、う
ん、いや、まだ あげてないよ。
まだ上げてないの？
上
げる気はあるの？
あの住所、え、わかんない。
あ、そうか、住所が来てないからか、
うん、そう
あ、うん、じゃあぜひぜひあのお便りください。
今日読んで、はい、あの読んだ人で欲しいという既得な方は、うん、まあ、送っていただければ、
うん、あの、ね、
はい、スイスまでどうやって送るのこれ。
あ、スイスか。
最悪慶太郎が行くってパターンもある。
いや、それはあれだな、郵便だな。
手渡し
手渡しは無理だな。
アックンに渡せばいいんじゃない？
あ、そうだよ、
世界飛び回ってるから。
そっかそっか。あ、じゃあ、うん、アックンに海外の人の分は、うん、アックンに渡して行った
ついでに、イタリアとか行ってるから、うん、行こうと思えば行けるでしょ。
ベニス集合とかでなんとかなんじゃねえの？
あ、そうかもね。
何、
じゃあアックンよろしくお願いします。
成田集合みたいなこと言ってグダグダに仕上がるんだよこいつ。
なんかヨーロッパ大体なんか行けんじゃねえの？
イタリアとスイスだから、まあ、フランスあたりがちょうど中間でいいんじゃないですか。
山脈の間とかでなんか受け渡せばいいんじゃないの？、うん、
それさ、単純に Google マップ見ながら話せば楽だけどさ、リアルにそれやったら超大変だよね。
まあそんな、あ、でまたさらに、うん、これがラストかな、ね、メールいただいております、はい、これは4月の30日、うん、ダッシュ、
最近ですね、
4月の30日、ね、ダッシュ君からいただいております、うん、1ヶ月以上前だけどね、うん、はい、お久しぶりです。山形のダッシュと申します、はい、最近並ばずの配信状況から皆様がお忙しいのであろうとお察しします。 私は最近並ばず不足が加速していてトマトが食べられなくなってきました。そこで僭越ながら最近モヤモヤした話を提供いたします。ついこの間ドローンが官邸に潜入していた話が世間を騒がしていました、そしてドローンの規制という話も聞こえてきました。私がモヤモヤしているのはテクノロジーの悪用をする人たちについてです。私の知っている中ではピアツーピアなど正しく使えば多くの人が幸せになれるはずなのに、一度やらかした人が出てくると世間のイメージが悪くなり使いにくくなるということが過去にも何度もあったように思います、こうしたことについて皆さんのお話をお聞きしたいなと思っています、このお話はできたら裏の世界にも詳しいであろうコマシーさんにアンカーマンをしてほしいと思います。よろしくお願いしますということで、
ほう、
珍しくアンカーマンご指名付きのテーマが、
ご指名付きですか、
いいね、
すごい真面目な話題だったね、
俺ドローンのノエル君だっけ、なんだっけ、長野で飛ばしたり鑑定は関係ないや、
鑑定は違うね。
まず俺この話にちょっとリアルに真面目に言うと、君をつける必要がないのと、取り上げてやる必要性もない。
なるほどね。
くだらなすぎる、
怒り浸透。
当たり前じゃん。まず世の中の人間として扱ってはいけない部類のジャンルだよね、あいつ。
確かにさ、本当ね、
図に乗るだけだよああいうガキは。
たださ、僕もね、そう、全然認めてないしバカだなと思うんだけど、じゃあ僕がその若い頃にこういうのあったらどうだっただろうってやっぱ思っちゃうんだよね、ふと、
やっちゃうかな。
それはね、僕はすごく思ってて、この、ドローンっていうテクノロジー以前に、どっちかっていうと、ニコ生でも、アフリカ TV でもいいんですけど、別にポッドキャストでもいいんだけど、このちょっと周りに持ち上げられる感じ。
これ、そう。これ、今日やった内容、いくつか番組のネタにできるね。
できますよ。いくらでも今日の膨らませれるんですけど。
すごいね。
今回の、彼の話に関して、ドローンとかちょっと置いといて、彼の話に関しては、もちろん彼の何かしら人間性もあるだろうけど、周りのその環境全部ひっくるめて一回なんか検証した方がいいと思います。
あ、そうだよね。なんか、そういう、なんていうの、スポンサーっていうか。
そうそうそうそう。それが、本来であれば、例えばクラウドファンディングに行ったりとか、その、いい方向、俺も一つテクノロジーの、悪用というか、良くない方向に転んだ、っていう意味で、本来だったら何か、こう、人のためになることのためにこうブーストしていく装置のはずなのに、それがどっちかっていうとちょっとあんまり良くない方に転んだっていう事例だと僕は思ってるので、なんで、多分裏社会に詳しいコマシーさんがきっとうまくまとめてくれると思います。
そういう無茶ぶりでくるんだね。
このアンカーマンは俺はやりたくないよ。
そうね、
ヨーヨーさんを抑えつつそのトマト屋さんを制御しながらやらなきゃ
いけない。乱暴な言葉でいいんだったら抑えつけるよ。
それは面白いかもしれない、
ドローンの話っていうと大阪でしたっけ、もう、ね、飛行規制みたいなのが出ましたよね、公園で飛ばしちゃいけないとか、飛ばすなとか、なんか、でそれもソフトウェアでなんか制限かけるようなことをやるんですよね、多分なんか操縦した時になんか例えば飛んじゃダメだよっていうような、なんかライトが点滅するんだか音が鳴るんだかわからないですけど、
官邸にあったっていうのが発覚した、もうすぐその後に、ファントムっていう普及してるドローンの会社の方がもうソフトウェア制御で、
例えば、
そう、皇居だったりとか官邸だったかにこう近づこうとすると、もう自動でそこ入れなくなるというか、GPS で捕捉してそこから離れるような、風になるというふうにプログラム書き換えまして、今のところは、よほど悪意のある改造でもしない限りは、
とりあえずはってことですよね、
で
僕はこの、その官邸に落ちた事件、あれは悪意を持ってやったんですけど、悪意を持ってなくても、操縦ミスとかによって落ちる可能性はあるのかなと思っていて、僕はこのニュースを見たときに思ったのが、落ちて誰かに当たって怪我させたら大変じゃんって思ったんですね。
いや本当だよね。
そうだから僕はこのニュースを聞いたときに一番最初に思ったのは、多分ドローン動かす人たちは多分保険入んないとダメだよねと思って。
なるほど、確かにそう。
怪我を負わせて、軽い怪我だったらいいですけど、もしかするとね、思いっきり骨折しちゃったとかになって、
いや結構だって重たいでしょ。
重たいでしょ。そう。
だからもちろん保険入ってるからいいやって話ではないんだけど。
もちろんそうだけど。
それはそうなんだけど。
あなたちゃんと払えんですかっていうところになったときに。そういうのが必要だよなって思った途端に、やっぱり 早い会社は東京海上日動が日本初のドローン保険、
うん、ドローン保険、
あ、そうですね、
出たんだ、
4月から発売ということで、
でさっき言ったあのファントムっていう機種に関しては最新機種からは、まあ、少なくとも日本では、うん、その保険加入済みのものしかもう売らないんですよ、
うん、
保険加入金の分が上乗せされた金額でもう本体を売るんですよ、うん、
ああなるほどなるほど、うん、保険料込みで、
そう、それ以外では売らないです、
うん、
はあは
あ
は
あ、何も考えずに買って、うんうん、まあ、操縦して、うん、落ちちゃっても基本的にそこから保険が払われる、
でもねこれあの未成年の方々よく聞いてほしいんだけど、うん、あの保険入らなきゃいけないっていうことは大人であっても負えない責任があるから保険があるのね、だから本当そんな大人が不安に思うぐらいのものなんだから軽く見ちゃダメだよっていうことなんだよね、
うんうん
うんうん、そう、すげえ小松井さんいいこと言って
た、ね、そうで、まあ、だからっつって保険に入ってるから絶対出るってわけじゃないですよ、あの保険に入ってれば、そうそうそう、保険に入ってるから悪意を持って誰かに怪我を負わせたら絶対それは保証にならないので、あくまで操縦ミス、偶然な何かトラブルとかでの事故で初めて出るっていうものなんで保険の考え方っていうのは、だってそしたら殺人なんて言ったら悪意を持ってやったのに保険が出るってのはおかしい話なので、ね、
おかしいもんね、うん、なんか積極臭い親父になっちゃった、
そうですね、だからちゃんとやっぱり保険に、トマテさんが今言った通り、まあ、今パッケージで出てるんだったらそれに越したことはないんだけど、うん、やっぱりちゃんとモラルを持った、モラルを持って理性を持って使える人しかやっぱ使っちゃダメだよ、あれは。
そうだよね、うん、うん、そう思うよ、うん、落ちないように怪我させないように、どうすればいいかっていうところと、そうそうそうそう、万が一怪我しちゃったり迷惑かかっちゃった場合に、うん、どう責任を取るかっていう、やっぱ両立てでねちゃんと、うん、立てた人だけがやっぱり操縦すべき、
うん、まあだよね、大げさな言い方しちゃえば、まあ、免許制でもいいわけだし、
だから俺免許制って全然、うん、なんて言うんだろう、あの大げさな話じゃないと思ってるんだよね、うんうん、
で逆に今これをビジネスチャンスに変えようっていう自治体だったりとか、うん、なんて、うん、民間施設とかもあったりして、うん、まあ、規制であったりがあるんであれば逆にうちは規制しませんよっていう特区を作りましょうとか、
あ、
うん、まあ、私有地の範囲でこの例えばすごいもうなんだろうな、リゾートとかでこの山全部みたいな土地を持ってる方というか、なんだ事業者とかだったらこの範囲は例えば使っていいですよとかっていうところを逆にビジネスチャンスとして見てるようなところもあるんで、うまくなんかね、逆にプラスの方にどんどん転がしていければなとは思うんですよね、
う
ん、
そうだね、まあ、この話もね、まあ、別立てでなんかね、
まあ、慶太郎さんがやるっていうことなのでダッシュさん期待していただければと思いますよ
指名されてんのやんわり断らないでくれ
ちょっと今僕はこう保険の話を言ったので、うん、ちょっと今満足してるんだ
一つ言えたぞっていうのがありました、
ね、一つ言えたぞっていうふうに思ったんですね、うん、
そっかそっか、次回は60回だね、
あ、
次回60回ですね、
うん、
そっか、
なんかするんですか、まあ、60回
60回に向けてまたお便りくださいって言って60回もお便りの回になるのはどうだろうとは思いつつ
申し訳ないからちゃんとネタやろうか
そうですね、
そうだね、ただまあ60回はちょっとお祝いしてほしいからメッセージは欲しいけどね、
まあ、メッセージは欲しいですね、
うん、うまいなトマトやこうやっておねだりが
こんだけメールくれた人をバカにした回でメッセージをよこせっていうのはなかなかだよね
いやいや、
う
ん、それなりに真面目なことも言ったよ
なんでなんか自分は保険の話したから真面目なこと言って満足したみたいになってるけどさ、
いやいやアップルウォッチの話もしましたし、
あ、そうですね、もうなんか一人勝ちじゃねえか今回小橋、なんだこれ、
いや
4ヶ月何もみんながしなかったのに小橋さん台本まで準備してくれたんだよ感謝しようよ今日は
メールコピーしただけじゃねえかこれ
おいおいおいおい、ちゃんと誰が誰のメール読むかも仕切ったぞ、
そうだよ
そうだ、ね、
大したことやってないっていうことなんだけど、つまりは
という並ばずですが60回になりますんで、はい、なんかネタ考えてやりましょうね、
はい、そういうわけでこの番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはサレドアットマークならばず .com SAREDO アットマーク NARABAZU.COM です。また番組ホームページではメールフォームを用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず .com NARABAZU.COM となっております。第60回の番組へのご意見ご感想は言えないな60回のなご感想こんな話題を取り上げてほしいなどお便りをお待ちしております。というわけで第59回リンゴアウトルサレドならばずでした。お送りしましたのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマト屋でございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。
リンゴアボルサレドを並ばず。